ソーシャルディスタンスという言葉をよく耳にするようになりました。社会的な距離を保とうと、人と人との距離をとって、このウイルスの感染を防ごうということです。で、同じことなんですけれども、別の言い方でこれをフィジカルディスタンスと言おうという声もあります。このフィジカルディスタンスというのは、体と体の距離を保つということです。社会的な距離を取るといった場合には、人と人の心と心が離れていって、必要な交わりや助け合いがなくなってしまうんじゃないか、社会的に孤立していく人を生んでしまうんではないか、まあ、そういう反省からソーシャルではなくて体と体の距離を取る、あくまで取るのは体と体であって、心と心はすぐ近くにありたい、まあ、そういう願いが込められている言葉のようです。実はまさにこのソーシャルディスタンス、フィジカルディスタンスの真っ只中にパウロがおります。あるいはパウロとテサロニケの教会の人々はまさにそういう物理的な距離を、まあ、強いられていました。テサロニケ教会を建設したパウロは、この教会の交わり、信徒たちから引き離されていました。それはいわば強制的なある出来事によってであります。パウロはこのテサロニケの町で精力的に伝道を繰り広げました。で、それによって福音が前進したのですが、この町のユダヤ人たちから怒りを買って、やむなく町を去らねばならなくなったのです。で、詳しいことはこの使徒言行録の17章に出てきます。そこを見ると、このパウロはユダヤ人の街道に行って、キリストの十字架と復活を力強く述べ伝えました。そのためユダヤ人の何人かが信じるようになり、多くのギリシャ人、あるいは町の主だった女性たちが大勢洗礼を受けて教会洗礼を受け教会に加わるようになりました。ところが、これを見て面白くなかったユダヤ人たちは妨害を始めます。町のならず者たちを抱き込んで暴動を起こそうとした。テサロニケの町全体が大混乱に陥りました。パウロを狙って、あるいはパウロとシラスを狙ってのことでした。で、この事態を見ていたテサロニケの信徒たちが、これは危ないと思ったのでしょう。パウロたち2人を夜中に町から逃がす、まあ、そういう危機一髪の、間一髪の出来事があったのです。で、こうしてパウロたちはテサロニケではもう伝道ができなくなりました。で、次の町に移っていきました。さらにその先を言いますと、このあとベレアからアテネ、コリント、エフェソの町へと伝道の足は伸びてまいります。ですから、もしこのテサロニケの町で何も起こらずに、パウロたちが平和で長くこのテサロニケにとどまっていたとしたらば、その後のコリントやあのエフェソンでのあの伝道はひょっとしたらなかったかもしれません。あるいはあったとしても随分様子が変わっていたものになったのではないでしょうか。不思議なことですけれども、迫害や妨害が激しくなって、私たちの思うようにことが進まない、パウロはそういうジレンマを手紙にも書いていますけれども、しかし人の目とはから見たのとは全く違って、妨害や迫害が激しくなればなるほど、かえって神の技である伝道は進んでいく、神の不思議なご計画を見る思いがします。まあ、とはいえ、このパウロにとってテサロニケの教会とこの信徒たちはのことは大変気がかりでした。まだイエス様を信じて間もない生まれたばかりの教会信徒たちのことがパウロには心配でならなかったのです。それで今日のところでこういうふうに書いています。一刻も早くあなたたちに会いたい、 もう一度あなたたちのところに行きたい、あなた方から引き離されてしまったので、早く顔を見たい、そう言うんです。たとえ体と体は引き離されていても、私の心はいつもあなたたちと共にあります。そう言って今もあのテサロニケの町で迫害や妨害に出会っている信徒たちを励まします。あるいはパウロにしても、その後テサロニケの町を去った後もやはりどこへ行っても同じであります。大小さまざまな迫害があり、とても苦しい思い、辛い思いをしていましたのはずなのに、パウロは同じ境遇にあるテサロニケの教会の人たちのことを思いやって温かい励ましの言葉を送ります。いや、ひょっとすると彼らを励ますことでパウロは自分自身を奮い立たせようとしていたのかもしれません。パウロの言葉は続きます。実は何度もテサロニケに行こう行こうと試みたんです。できる限りのあらゆる手段を尽くしたのです。でもうまくいかない、うまくいかないどころか、ますます状況は厳しくなるばかりです。これは単に人間が、悪意ある者たちが妨害しているからというだけなのだろうか。パウロはそこに目を向けます。そしてこんなことを言い出すんです。これはサタンの仕業だ、サタン悪魔によって妨げられている。ちょっと現代の人間が聞いたら少し驚くような言い方をします。でもパウロは常に迫害や妨害、人々の悪意や罪がこの燃え盛るその背後には悪魔がいる、これは悪魔の仕業だということをパウロは常に見て取っていました。エデンの園でアダムとエバを罪に誘ったあの蛇です。あのサタンが今も私たち人間の心の弱さにつけ込んでくる、我々のいろんな欲望や望みにつけ込んで、そしてここでは救い主キリストが述べ伝えられることを阻んでいる、妨害している。そればかりかテサロニケの町でキリストを信じて信仰の歩みを始めたばかりの人たちを迫害や試練の恐怖にサタンが陥れている。そして信仰の道から彼らを引き離そうとしている。悪魔め、何ということを。パウロはおそらくそういう思いでこの歌詞を書いたんじゃないでしょうか。筆に力を込めて、どうかあなた方が信じより頼んだ救い主キリストから離れないでほしいと、まあ、そういう願いを込めてパウロはサタンの仕業というのです。でさらにパウロがこのサタンの仕業だと言い出したのにはもう一つ深いわけがあります。それは今日読まれた予部記に出てまいります。あの予部、神様が悪魔に対して誇りとしている信仰者です。予部ほど正しい人はいなく、純粋無垢な信仰者はいませんでした。どんな時にも神を恐れ敬い、決して唇で罪を犯すことをしなかった予部。悪魔に対して我がしもべ予部を見たかと神様がおっしゃった、その予部をサタンが誘惑しに来ます。なんとその時に悪魔は神様のところにわざわざやってきて、これから予部を試みますと断りを入れに来るんです。予部を誘惑させてくださいと神様に悪魔が言いに来ます。すると神は何と答えたでしょうか。なんと神は、よろしい、お前の好きにするがよい、そう言って悪魔が予部を試み苦しめることを許すのであります。ただし神様はたった一つ条件をつけます。彼を試みてよい、だが予部の命には決して手を触れるな、彼の命を損なってはならない、奪ってはいけないという条件を神様がつけます。すると悪魔は早速神のもとを出ていき、予部を試み始めます。予部の苦しみと嘆きに続く日々が、長い日々がやってきます。 けれどもこの呼ぶ記はこういう仕方で、こういう物語方で大切なことを我々に教えています。それは悪魔がわざわざ神様に断りに来た、許可を求めに来た。そして神様は OK をしますけども、ヨブの命には手を出させないと言った。事実ヨブは最後に苦しみの中で生きながらえて神の御顔を仰ぎ、神との出会いを果たします。そして大きな救いと喜びにヨブは入れられていきます。ヨブ記が語っているのは、仮にこの世で悪魔があらん限りの悪さをした働いていたとしても、悪魔は神が許した以上のことは何もできない。神が許した範囲でしか悪魔は悪さをすることができないという事実であります。この世界は今も悩みに満ちており、罪と悪にあふれかえっています。けれどもこの世界を支配しているのは悪魔ではありません。この世界を作り、この世界を神の国へと導いておられる絶対的な支配者は、実はイエス・キリストの父なる神でいらっしゃるのです。神だけが私たちとこの世界を永遠の慰めに導き入れることができます。このようにあえてサタンの名前を出すことで、パウロは悲劇的な現実に押しつぶされている私たちに神を思い出させようとします。神の力、神の恵み、あるいは神の愛を思い起こさ、パウロは言っているのです。昔も今もサタンが暗躍しています。ですから私たちの心は塞がれてしまいます。サタンの仕業によって神の光が注いでいるのに見ようとしない、我々の心が曇って神の光が見えなくされています。しかし聖書は語ります。闇がどれほど深かったとしても闇の中で光は輝いている。世の光、イエス・キリストがおられる。このキリストが実は私たちのことを見て、キリストが私たちを喜びとし誇りとしているのだと、パウロは実はそう告げているんです。実際の手紙の言葉は、迫害をよく耐え忍んでいるテサロニケの信仰者たちのことを伝道者パウロがこう呼んでいます。あなた方こそ私たちの希望、喜びであり誇るべき冠だと、パウロがテサロニケの人々をそう呼びます。しかしそのように教会を励まし語るパウロの背後にはいつもイエス・キリストがおられます。祈りつつ、キリストが、聖霊なる神がパウロに筆を取らせたと言ってよいのだと思います。聖書は神の霊感によって書かれた神の言葉でありますから、パウロの背後に常におられたキリストが、実は苦難の中にいる教会、クリスチャンの人々に呼びかけています。私パウロが思っている以上に、救い主イエス・キリストがあなた方を我が望み、我が喜び、我が誇りとおっしゃっているんだ、だから私もそのようにあなた方に伝えます。パウロがテサロニケの教会に断るごとに賛辞を惜しまなかったのは、パウロもテサロニケの信徒たちもキリストの名のゆえに父なる神から誉れと栄光を授かっていたからです。それがここでは、我が望み、あなたこそ我が喜び、私たちの誇るべき冠だと呼ばれている理由でしょう。その証拠にパウロはここではっきりとこういう言い方をしています。19節です。私たちの主イエスが来られる時、その御前であなた方こそ希望、喜び、誇るべき冠です。そう言ったんです。世の終わり、救い主イエス・キリストが再び来られる時に、キリストの前で、聖書の約束通り、この歴史の向こうにキリストがもう一度私たちのところに来てくださいます。この世界、 教会、私たち一人一人信じる者すべてを完全に救ってくださるためです。このキリストが再び来られる時に、神が喜びとし、神が誇りとする、そのような信仰者になりなさい、そのような教会を目指しなさいと、パウロを通しキリストご自身がそう語りかけてくださっています。そしてすでに実は私たちはキリストの十字架のあの犠牲のおかげで、私たちはもう今すでにこの時神の喜びとされ、神の誇りとみなされています。恵みによって地上にあるどの教会も、どの信徒たちも、キリストの恵み、神の憐れみによって、神の喜び、誉れとされた、そのような栄えある道、輝かしい道を私たちは皆で共にすでに行き始めております。私たちは今こうして教会に集って礼拝を捧げることを許されています。しかし今この瞬間もご自宅で同じ聖書の言葉を読み、同じ賛美歌を歌い、今日の説教をまだ聞かずに、おそらくそれは来週の、今週のこの後の週報とともにそれを味わうことになられるのですけども、今この時にそのようにして自宅で礼拝をしている方たちもおられます。その方たちと教会に集う私たちと、体と体こそは離れているかもしれません。あるいは度重なる試練の中で望みを失い、神様からキリストから遠く離れてしまった、あるいは神様がとてつもなく遠い存在に感じられる、そういうことがあると思いますけれども、キリストは聖霊を通しいつも私たちのすぐそばにいてくださいます。今この時もです。心配は必要ないのです。私たち兄弟姉妹はたとえ体と体は離れていても、私たちの心は常にキリストと共にあります。そしてキリストが私たちの交わりの真ん中に今日も立ち続けてくださっています。教会は救い主イエス・キリストの体、そして私たちの頭はイエス・キリストだからです。私たちの真ん中に、悩み苦しむこの全世界のただ中に、今日も救い主が立っていてくださる。この方と共に輝かしい未来に向かって新しい一歩を踏み出しましょう。お祈りを捧げます。天の父なる神様、ありがとうございます。今朝もこうして敬愛する兄弟姉妹方と共に再びこの礼拝堂で顔と顔を合わせ、主の御顔を仰ぎ見てキリストを礼拝することが許されました。あなたから力強い御言葉を、慰めと救いの言葉をいただき感謝をいたします。そして何より今この時ご自宅で共に礼拝を守っておられる方々を思います。これまで同様、これからも私たちの群れをイエス・キリストにあって一つとしてください。キリストに心を向け、あなたに祈りを捧げる中で、私たちが今まで以上に心と心を互いに通わせ合いながら、この難しい時代を乗り切っていくことができますよう、信仰と希望と愛を私たちに増し加えてください。あなたご自身が私たちのことを希望と呼び、あなた方は希望の子供たちであると呼んでくださり、あのヨブを誇られた神が同じように私たちを我が誇りだと呼んでくださることを恐れ多くも心から感謝をいたします。そのようなあなたの呼びかけに少しでもふさわしくなれますように、これからも信仰の道に励み、御言葉を愛し、主の道を共に歩むものとならせてください。今も嘆きと苦しみと絶望の中にある人々を、どうぞあなた自らがその手でお救いください。そのあなたの救いの働きの手足として、私たちを清め、この世界の中で生かし用いてください。イエス・キリストのお名前によって 感謝して祈ります。アーメン。